やーっとぬくなってきたばい。でも暑かさやばい。インフィックス長友情勢のめくるめくナイト。千葉暴走カズサ FM でお聞きの皆様、ふるさと大牟田はじめ有明沿岸地域 FM 担当でお聞きの皆様、東北は福島北方 CFM でお聞きの皆様、そしてさやまるラジオやアプリ、番組お聞きの全国の皆様こんばんは。そして、ガガ247でアーカイブス再放送お聞きの全世界の皆様もこんばんは。インフィックスボーカル長友情勢オカリナ奏者でもございます。そして
春ですね、音楽講師プロデューサーなんとやらせていただいております、マウンテントップミュージック代表エベット山崎です。こんばんは。
なんか春になるとなんか、まあ、なんかだんだん暖かくなってきて、頭の中の陽気もポカポカしてくるんですかね。
まあね、あのまだちょっと先なんですけど、まあ、5月病とか、ね、いろいろありますからね。なんか気がつくとあれ寝てたみたいな、ね、
春眠暁を、ね、ほにゃららみたいなね、まあ、ありますけどもね、4月はねもうほとんどあのレコーディングとか、まあ、鍵かけロックのプロモーション、はいはい、ね、まだ地道にあの CD 聞きお帰り、第2版のね、はい、プロモーションとかもやってましてね、はい、まああちこち行きたいぞとかと思うんですけどね、はい、まあ、5月はほとんどがですね、あのお呼ばれイベントで土日は潰れちゃいまして、はい、大体だったらね、あの、アキラのバースデーが5月20日なんで、
そうですよね、
そう、毎年はアキラバースデーライブやるんですけど、はい、今年はそれができないっていうぐらい
イベント
残敗みたいな、
まあ、
しかもね全てあの企業団体個人というイベントなので、はい、あのクローズドなんですよ基本、あ、皆様に見ていただけないみたいなところで、
一般の人は見れないっていうのはちょっと悲しい、寂しいですね。
でこれが九州に帰ってまた、ね、地元帰りたいなと思ったら、はい、また九州に呼ばれて帰るんですよ5月。
なんか行って戻ってなんかね、
2ヶ月に1回くらい帰ってんじゃないかみたいな ね、
どこでもドアの、ね、
そう本当です。そばってですね、北陸新幹線や長野新幹線ができて、まだ乗ったことなかったですよ一回も。
そうなんですね。
そうです。
あ、僕もそうだ、あの北陸新幹線まだ乗ってないですよ、ね、E7 系ですか、ね、乗ってないですよ。
乗ってみたいですもんね、はい、ぜひですね、あの北陸の方々、ね、はい、長野方面の方々、ね、はい、呼んでいただけたら嬉しいなと思いますんでね。
グランクラス乗りたいですね。
乗りたか、はい、もうぜひね、お呼びいただければと思います、
はい。
今夜も千葉の地元情報をお届けするカズサ FM、 有明沿岸地域の FM 担当、福島北方シティ FM を通して東京大学ミッドヒルズマウンテントップミュージックスタジオから全世界の皆さんを一つに結んで番組をお届けします。今週も来るない最後の1秒までよろしく。メールも頼むばい。先生が歌ってます。来るない。
あのこれ録音しているのは情勢さんの声ですからね。そうそう、僕はその後ろで来るないって一緒に歌っただけですからね。
はい、はいはい、このスタジオでこうやってね、はい、ジングルも撮っております。
はい、
はい、ということで5月は本当にあのお呼ばれのイベントがね、たくさんでございまして、はい、あちこち行かせていただくんですけどもね、はい、はい、もっとねあの鍵かけロックの歌、うん、もう含めてね、インフィックスも稼働したいですし、はい、せっかくこの防犯をね呼びかけるね、防犯啓発チームチームロッキーもありますからね、はい、ロックとロックをかけて、はい、チームロッキー
ロックンキーコちゃん
そう、
ジョボ
そうそうそう、いやゆるキャラと共に参りますので ね、はい、ぜひね、アキラさんなんてあの酒本当にあの酒と魚があればどこでも行きますんで、
はい、安上がりだな
本当に安上がりだ、はい、はい、とりあえずねあの鍵とか防犯になかなかね、もう光が当たらない時代というか、はい、なかなか鍵屋さんとかね、話題になることで少ないですし、
まあ、日本はまあある意味ちょっとね平和な部分が あるんですけれども、やっぱね海外とか行ったらほんとね街歩いててもね、ほらみたいなね、
そうです、もう金出せみたいな感じですから、本当に、はい、いやでもほら日本もこれからやっぱあの2020年のオリンピックに向かってどんどん海外からの人も増えてくるわけじゃないですか、はい、移住者の方もね相当増えてきてるんで、
増えてますね、
うん、だからやっぱよりあの防犯、はい、ワンドアツーロックも含めてね、はい、あの防災防犯をセットでね、はい、広めていきたいなというふうに思ってますのでね、
はい、
冒頭でも言いましたようにね、あ北陸新幹線乗りたか乗ってみたかちょっと
皆さんグランクラスで呼んであげてください。
あ長野新幹線も乗ったこんなか、ね、車でしか長野行ったこんなか、
あそうか、
はい、
はい、まだその E7 系が走る前に僕一回長野新幹線乗ってました。
あ、ね、こんなことですか、
はい、 い、あのちょっとあの嫁さんがスキーが好きで、
は
い
は
い、
スキーが好きで
スキーが野沢の方へねちょっと一回行きました
けど
野沢菜の方へね野沢菜大好きなんでねじゃあこの後長瀬さんにあの野沢菜をあのプレゼントしましょうかね
漬物箱食わしてください
そうですねはい
ええー、乗ったんですね先生
乗りました、ね、乗りました、
はい九州新幹線もね、会長イベントにも呼ばれていたんですけど、まだ九州新幹線にも乗ってないのありさまなんです
乗ってますね
そうですよ、
じゃあもうぜひ ね乗りに行きましょう ね、
はい、あちこち来てると思いますが、はいその鍵掛けロックの歌、はいインフィクス全、絶賛発売中でございます、うんまあ、なんたってね全国防犯協会連合会の推薦曲でございますので、ね警察とのイベントもございます、はいとりあえず決まってるのはもう6月4日葛西臨海公園で午後からね、はい葛西警察との合同イベントにチームロッキーで出演しますんでね、はいぜひとも、お越しいただければと思います、はい入場無料でございますんでねどなたでもお越しいただけます、うんぜひチームロッキーのねイベントを見ていただければと、そしてですね6月9日は、はい、ロックの日でございますんでね、はいこれは純先生の番組だとね下ネタに行ってね6月9日6と9ですからみたいなね
あこういうことになりますね
そうそういうことになるので、はい6月9日はあくまでもロックの日ですからねはいはいはい我々ロックンローラーのねロックと
69
の日ですからね、はいはいキャンペーンも行いつつですね、この時は、はい、もしかするとあの関西地区で、今年はあのこのロックの日のイベントに参加するかもということもありますんでね、はいまた関西に行くかもなんでね、はいもしは、会える方がいらっしゃったら、見に来ていただければ嬉しいなと思います、はい鍵掛けロックの歌、優先放送やですねもう今日本全国各局に CD が行っていますので
素晴らしい、
どんどんねリクエストして、はい広めていただければ嬉しいなと思います、
はいお願いします、ま
あ、ついでにですね長友情勢の帰郷帰り、はいね、オカリナ&バラードアルバムこちらの方もですね、はい、広めていただければ嬉しいと思います
しよろしくお願いします、
はいあのぜひ事務所で買っていただければ嬉しいなと思いますね、はい、
特典付きですね、
はい、インフィクス、はい、特典付きでございます、はいはい、情報のね、はい、サイン付きでございますね、はいよかったらねショップアットマークインフィクスルーブドットコムインフィクスのホームページから、お申し込みいただければと、思っております、はいというわけで今週もですね皆さんがいただいたメールをねたくさん、読ませていただきたいというふうに思ってますしね、はいまあ、このクレバのこの記事も面白いですからね、
はい、
あの方言この方言、
はいはい、これはあのーなな有明新報で出してる
そうクレバ
クレバという、はいはい、雑誌、
はい、
雑誌と、
ね、ドバシコ店とかと一緒にね、まあ、こういうフリーペーパーが表いろいろあるんですけどね、
はいあの方言この方言、はい、大牟田あの方言この方言というところから、ちょっと読まさせていただきます、やかましか
やかましか
やかましこれあのちゃんとあの上瀬さんが後でねあの、はい、ちゃんと正しい発音で、はい、言ってくれますからねせからしか
せからしか
せからしか
うざいぞお前ってね
こそらと
こそらと
こそっとっていうやつね
はいはい
であとね土下する
どうしようか
どうしようか
どうしようかって言わんですもんね
土
下すんねんって
そう土下すんねん
そう土下すんねん
でも土下すんねんってあのまあ僕はなんとなくこうニュアンスが分かるんですけど初めて重た弁っていうかそのね九州弁を聞いた人はえ何言ってんのこの人みたいな
全然、ね、僕の付き合いも長くなりましたからね、はい、本当に
まあ少し分かるよね、はい、ほんなこつ
ほんなこったい
ほんなこったい
本当です
えらかってこれ褒める言葉なんですね
そうです
この子偉かね
え偉かねえってはい一応褒められたことなんか中友先生あの褒めて伸びるタイプなんでぜひ、ね、褒めていただければ嬉しいなと思いますけどはい、
はいムゾガルムゾガルってなんですか
ムゾガルはあの可愛がるとかですねはいめでるっていうことですね
あなるほどめでる
はい、はい、あのこの子はムゾらしかとか言うとですよ
なるほどね、はい、そういう使い方なんですね、はい、あとそんなか
仕方がないなって
あなるほど
しょあそんなかけ1曲目いきましょうかね今日もメールがいっぱい読まないから
すごいつなげた
はい
流れるような素晴らしいな、ね、まるでラジオみたい、
はい、こういうこういう楽しい、地域や大牟田でございますけどもね、はい世界遺産もありますんでねぜひね、はい、100周年迎えた大牟田にも遊びに来ていただけると思います、
はい、お願いします
ではビジュアル系にね、はい、ものすごく影響を与えたバンドでございますね、はいはいデュランデュラン
お
ハングリーライクザウルフからスタートです
ちょっとお風呂入っちゃいなさいよご飯食べたと思ったらゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロあら、なにラジオ聞いてるの何聞いてるのグルナイスリー早く消しなさいバカになっちゃうわよ早く消しなさい
長友調整イエーイ
眠い。インピックス中友情勢と音楽講師エメット山崎先生とでお届けする来るないガバカ通信でどがねよかてい。はい、このコーナーは皆さんからいただいたいろんな出来事ね、あげんかこつこげんかこつ、ね、いろんなね、ことを紹介するコーナーでございます、はい、FM バラエティの元祖でございますからね、本当ね、はい、はい、もう当時 FM がねバラエティ橋でけんっていう時代からですね、でけんっていう時代から、はい、勝手にですね全国放送で方言で喋っておりました。はい、インピックスラジオの王道コーナーでございますね、はい、たくさんの投稿メールお便りありがとうございます、はい、では今夜もですね本当に厳選させていただいたお便りを紹介させていただきたいと思いますが、はい、最初マスオさんがいただきました、はい、ありがとうございます。マスオさん多分ねインピックスライブにも来てくださった、長友女性ソロライブにも来てくださったと思うんですけども、
はい、ありがとうございます。
先日、はい、鶴飛ぶ鶴ですね、はいはい、鶴と砂風呂目当てで一泊二日の鹿児島の旅に行ってきました。
お
あ、鹿児島はね、鶴が見れる場所ですからね、
ほうほうほう
と、まあ、砂風呂、蒸し風呂がね有名ですからね、
はい、
妻と娘が、泉方面は初めてでしたので、
はい、
お父さんはこんな遠くまで半年近く出張に来てたんだぞとドヤ顔をしたり、知覧特攻記念館、うん、ああこれね辛いところですね、はい、では重たい空気になったり、
はい、
ツインとダブルを間違えて頼み、20年ぶりにダブルベッドに妻と寝たのは恥ずかしかったです。マスオさん何20年奥さんと寝てないんですか一緒に、ね、
なんかそういう夫婦多いみたいなんですよ。
こんなもんですか。
多いみたいですよ。
へえ。
だから一緒に寝てる夫婦の方がなんか珍しいみたいな。
ああ、
そんなアンケート。
寝返り打ったりすると、ね、相手が寝返り打ったりするとやっぱ自分も目が覚めるとかで、はい、やっぱ一人で寝た方がいいとかいろんな説はありますもんね。
ありますけれどもね。
僕はどちらかというと一緒に寝たい派ですかね。多分先生は。は
い、あ、僕も一緒に寝たい派ですね。
ね、
はい、
夫婦事情もいろいろですね。
まあいろいろありますけれどもね。うん、まあ寒い冬なんかはね、いい安価代わりになりますからね。
そうですね。
はい、
いや20年マスオさん寝てないんだ。いや皆さんのとこどうかね。まあちょっと恥ずかしながらもちょっと送っていただけると嬉しかったんでね。
はい、ちょっとじゃあ来るないアンケートをね。
はい、ちょっと予想の言えば覗き見したことある気分でね。ちょっと楽しかなと思いますけど。
やらしかこのおっさん。
当たり前じゃないですか。
知ってました。
はい、はい、こんばんはエロス中友です。
はい。
高知君からいただきました。
はい、ありがとうございます。
こんばんは。新しい CM が出ましたね。
はい。
その名もトイレの匂いがなくなるスプレー。
おお。
ああ、本当そう。
はい。
私のすぐ後に入っちゃいやいやと女の子たちが踊っている、見た感じ、携帯用のスプレーっぽいですが、ジョーセイさんのように、いつもカバンをひっくり返しちゃって電車の中とかでスプレーがカバンから出ちゃったりすると匂いより恥ずかしいかもですねっていう。人が入って、うんぴーした後のトイレには絶対入りたくないですよね。やっぱね、
結構やっぱ匂いますよね。人によってみんなに、ね、匂いが違うみたいで、人の匂いってどうしてもやっぱ気になりますよね。
ね、でもほらやっぱもう切羽詰まった時はね、前の人が出た直後にもう入らなきゃいけませんから、
しょうがないですもんね。
そのね、残り香がある中で、
ね、
前の人がした、お腹の中から出てきちゃう雰囲気の匂いを嗅ぎながら、ね、呼吸しなきゃならないと思うことですよ、まあ ですね、それだけで吐き気がしてくるんですよ、まあ、本当にね。
でもね、しょうがないですからね、デモの腫れ物ね、ところを構わずですからね。
まあ、はい、しょうがないと思うんですけどね、はい、まあ、でもこうやってシュッとね、匂いを消せるスプレー、はいはい、ぜひ私も一回試しでね。
昔からあったんですよ、でも。
本当ですか。
もう一瞬ですよ。
本当ですか。
一瞬でパーンと消えるスプレーあったんですけど、なんかいつの間にか芳香剤が終了になっちゃって、そのスプレー消えちゃったんですよね。
ね、ちょっと持ち歩きようみたいなんで、ね、
なんかいいと思いますよ、また復活で。
ね、ぜひちょっと買って使ってみたいなと思いますけど。はい、次元池さんからいただいたネタ、これ面白いです。もうこれ、
はい、
よくあるあるネタですよこれも、
はいはい、
先日、
はい、
セミナーに参加した多分整骨師のですね、
はい、
整体師のセミナーだと思うんですが、はい、に参加した、時の話です。
はい、
治療系の勉強会なんで一人で参加しました。朝から夕方まで30人ほどでみっちり勉強。会場はビルの上5階、はい、細いビルなんでエレベーターは一つしかありません。なので帰るときは誰かと一緒に乗ることになります。こういうときは全然知らない人ばかりですが仲間意識が芽生えていますね。エレベーターに乗り込むと一人乗っています。今日の内容分かりました？ちょっと難しかったですね、とちょっと喋ったら1階に到着、じゃあまた、じゃあどうも失礼いたしますとエレベーターの前で別れの挨拶、そして駅に向かって歩き出しました。すると彼も一緒の方向です。 あれちょっと気まずいパターンだな、バイバイ言ったのに並んで歩く、 こういう時はコンビニに寄って時間をずらします。あえて、うん、でもって駅のホームに行くとまた彼がいます。私と同じ電車を待ってるみたいです。こういう時にはどうします、うん、おーまた会いましたねとにこやかに挨拶するのが大人なんでしょうが、うん、私は小心者なんで全力で無視します。
あら
俺もです多分。あ全力で気づいてないふりをします。
なるほど。
視線を感じても全力でシャンプリですよ。どうですこんな44歳のおっさん。でもうちの子には、うん、挨拶をちゃんとしようねとか、人と話すときは目を見て話そうねと偉そうに言っています、うん、僕です、うん、人間って矛盾だらけですね、うん、でも自分が気まずいって感じるときは相手もそう思ってるはずってなことにしときましょう、というわけで今日も元気なビールがうまいというね。
あ、なるほどね。
こんなときってめちゃくちゃ気まずいですよね。
まあよくありがちなねパターンですよ ね、
ね、うん、街中でね、はい、本当にさよならほんならって言って、うん、別れた後に本当にたまたま駅のホームでまたばったりとか。
ありますあります、うん、
同じホームじゃなくて向こう側のホームに相手がいたりとかね。
まあそうですね、そういう時はまだいいですよね。目があったらこう会釈ぐらいで済むんですけど、同じホームで並んでたらね、どうしようみたいになりますもんね。
ね、もうこれ車両ずらすしかないとかね。
そうですよね、いろいろ考えますよね。
元池さんみたいに ね、まあ用もないのにコンビニで時間潰してね、なるべく時間差作ろうとかね、そりゃいろいろ思います。もうこれ
あらら、そういう時はいい人があります。あどうも以上で済みますから。あどうも、
あどうも、
はい、ぜひ使ってください、ね、はい、
大人の事情でございました、はい、ギャンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ジョサイメツ先生こんばんは。チンチン豆。同僚の小学生の息子が、はい、友達と何やらにぎやかに話していました。まるまるくんところは平成だって、うん、バツバツ先生は昭和だよね、うん、何のことやらと、うん、息子たちに尋ねると、うん、〇〇くんのお母さんは平成生まれだけど、
あ
バツバツ先生は昭和生まれだから古いんだよ、うん、若干怒りに震えながらも、うん、お母さんも昭和だけど、うん、と言うと、うん、息子くんは、うん、お母さんも古いんだ超ど怒りの同僚は、うん、おいちょっとこれ座れ、うん、息子くんはじめ、うん、兄弟さんにしばらくおやつなしになったそうです。
なるほど。いやいやいや本当にね、あのね、境目が違うだけで、うん、なんでそんなに扱いが違うんでしょうかね。
まあ非常に微妙ですよね。
微妙ですよね。だって同じ今平成29年でしたっけ、
はい、
そうすると29歳のお母さんがいるわけじゃないですか、
はいはいはい、
29歳でも平成と昭和は境ですからね。
でギリ境目ですからね。
同い年でもいるわけですから
そうそうそうそう、
古くないよ
ねえ。
バカ
バカバカ、我々だって古くないぞ、
ね、
古いですね。
うちは古いです。
うちは古かったですね、
はい、
その通り、
はい、
先生よく言いました。
はい
我々もうガタも来てますから ね、
はい、
ね、ちょっとあのポンコツおやじが頑張ってね。
ポンコツおやじ、豚骨みたいですね。
はいそれはーい、私です。はい、
とんこつおやじ、ポンコツおやじ。はい、ありがとうございました。はい、
あの僕が、あの鍋に浸かれたんでいい出汁が出ると思いますよ、本当にね。
やめて。
はい、うわ気持ち悪い。今自分で想像して、うえーって感じでした。はい、群馬の大ちゃんからです。
はい、ありがとうございます。
卒業は入学のシーズンでしたが、
はい、
祝辞や当時で、代表者が紙をパタパタ折ったやつに長々と文章を書いて、それを永遠と読むのが立ってるのもきついし、はい、眠くなるし、うん、もっと簡潔にしろよ。と中学の時の担任が文句を垂れていたのを思い出しました、はい、僕の中学の卒業式の時は、
はい、
当時代表で生徒会長が述べるのですが、うん、延々1時間3年分喋りやがって、終わってからブーイングの嵐でした。
うんですよね。
そのわけは職員会議の時に担任のおじいちゃん先生の提案で可決にしようと決まったらしいんですが、
はいはい、
まさか当時の方で時間を取るなんて我々生徒は思ってませんでした。
うん、うん、
途中で座る生徒もいました、
はい、
今思えば完結もありかな。まあ完結さんはいいっすよ、本当にね。
ねえ、そんな人の思い出聞きたくないですもんね。
そう、正しい。よくね、なんか知りもしないね、あの町の議員とかがやってくるわけじゃないですか。で、じゃあここで、ね、市議会議員のね、山崎先生にちょっと一言ご挨拶をたまりましょう。私が。
ご紹介に預かりました。延々とそれが続くわけですね。聞きたくないっていう感じですね。
桜の花咲く、あの3年前の入学式、あの頃から皆さんの成長を。 みたいな、もう、
たぶん、
それこそ、やめろみたいな感じですね。はい。もうこういうね、日常の出来事がもう、ほんの楽しいです。
はい。
ペコちゃんがいただきました。
はい、ありがとうございます。
もうあの暴れん坊のね、はい、ペコちゃんところのね、ものすごいお父さん、私の父が昔ボソッと言って一言、
はい、
人は飯を食ったら必ず出すだろ、出したらまた食べ、うん、出してはまた食べの繰り返しだろ、うんうん、どうせ出してまた食べるんなら出したものをリサイクルしてまた食べるということを、なんで誰もせんのかね、それを考えられんのかね、これができたらノーベル賞もんだぞとバカなことを言う父に対して私は思いました、
はいはい、
そんなことを考えるのはあんただけたい、うん、どこまでバカやろかと思った話でしたいやでも
そんなリサイクルは嫌ですね
でも確かにね、うん、食べたら出し、食べたら出しを繰り返しますけど、
はい、
出したやつはもう出がらしのカスですからね。
そうですよ、カスですよ。
栄養素がいわゆるないですからね。ないわけですからね、
はい。もう体が吸収しきってますからね。
そうそう、
はい。
なんか子供が考えるようなことをお父ちゃんが考えてる中で、ペコちゃんチラシじゃペコちゃんのチラシですね
素晴らしい、
あゆみちゃんがいただきました、
はい、ありがとうございます。
こちら110番の紹介でもあったオートロック事件、はいはい、勝手に縛るドアですよ ね、
すね、
実は、去年我が家でも起きました。
あら、
休日のある日、うちのパパがゴロゴロしている間に、はい、娘と二人でお買い物に出かけました、
はいはい、
しばらくして家に戻るとジャージ姿の主人がポツリとマンションの玄関先でしゃがみ込んでいました。
あれ、
え、なんで外にいるのかと理由を聞いて大笑い、
はい、
いや、いや、昨夜飲んだビールの空き缶を捨てに出たらさ、鍵を持ってなかったんよ、
あ
気を利かせたつもりが、うんうん、めったにしないことをやったもんだから締め出しにあったとのこと、
は
い、
なるほど。
娘と二人、そんな遠くへお買い物に行かなくて本当によかったわとほっとしました、
ね、う
ん、ジョーゼさん、ホテルのお部屋もオートロックだから旅先での締め出しに気をつけてくださいね、はいはい、ありました、僕もありました、大阪のホテルでありました、オートロックで、思わずあの部屋でルームサービスで撮ったやつを、はい、まあ、いらないんで廊下に出そうと思って、
はいはい、
出して、足でこうドアを止めてたつもりが足がスルッと抜けちゃって、
あ
しかもトランクスと T シャツみたいな、
やった
やってしまいました、
やった、全裸じゃなくてよかった
とりあえず全裸じゃなくてよかったですけど、まあ、フロントに行くのも忍びなかった、ちょうどそこに、あのなんかシーツみたいなのがね、あのなんかテーブルクロスみたいなにかけて置いてあったんで、テーブルクロスを剥いで、それは体に巻きつけて、
なるほど、
腰布みたいスカートみたいにして、それでフロントまで行って、すんません、締め出されてしまいましたちゅうて、そんだけでもらったことがあります。
恥ずかしいですね。
はい。
はい、
もう皆さん、あのホテルのドアはオートロックなんで本当に気をつけましょうね。
あ、ホテルはね、まあよくありますけど、まあ、うちのマンションもそれありますからね。
あ、こんなことですか。
もうあの気をつけないと、本当に鍵を持たずに表へ出たらアウトですよ。
うわ、
もう家入れないですから、オートロック。
誰か入れてくれ、
本当に入れてくれですよ。
これこっちで110番状態ですね。
はい、僕一回夜中でやっちゃいましたよ。
本当ですか。
やっちゃいましたよ。
開けてくれ
開けてくれ状態で、まあ夜中ね、嫁さん起こすしかないですからね、本当にピンポンで、夜中すいません奥さんごめんなさい
ねえ、
はい、
そうやって家の中に人がいればいいんですけど、 いない場合はもう本当大変じゃないですか。
もう本当にあのね、お父さんみたいにね締め出されてね
いや俺だってそのあれですよ、そのホテルで、そのシーツみたいなのがなかったら、パンツと、
そうですよね、
パンツ T シャツでエレベーターのってフロントに行って、すいません鍵が閉まりましたって言うしかなかったですからね。危なかった。
じゃあそんな経験をされている皆様ぜひお便りお待ちしております。
はい、コウジ君からいただきました。
はい、ありがとうございます。
まだ薬の CM のネタですね。
おら、
薬の CM ネタ、
はいはい、
クルナイを聞いた後テレビを見ていたら、
はい、
CM でお尻の穴がかゆい、そんな時にはお尻やと女性が堂々と CM でお尻の穴って分かりやすい CM だけど、
はい、
それちょっとね、最近の薬のネーミングはいかにも分かるというね、
はい、
いうのは分かりやすいのが多いんですけども、
はい、
という、確かにお尻の穴がかゆい、お尻やっていうね。
お尻やすごいですね。あとボラギノールの CM もね、最近すごいですからね。女の可愛い女の子がね、CM とかやってますよね。
昔から結構考えられるんですよね。
大体ね、そういう下系は男性のね、ね、こうあの俳優さんが多いですけど ね、最近ね、可愛い女子が多い。
ね、女の子お尻の穴がかゆいのってね、自分が好きな人がそうだったらどうしようみたいなね、ちょっと悩みますけど。次、サコエナいただきました、
はい。ありがとうございます。
私の住むマンションのエレベーターは、
はいはい、
エレベーターほど どいオフィス、通路の奥にあり、はい、エレベーターを待つのは扉の真ん中で待つことになります、うんうん、がしかし、乗る人も降りる人も、扉の向こう側に人がいることをすごく驚くので、はい、自分が待つときは5メートルくらい離れて待ちます、
うん、あ、そんなことやってるんですね。5メートル結構離れてますね、
住民の皆さんも狭い場所にあるエレベーターだから、はい、目の前に人がいるとおっとびっくり予測できるはずなのに、うん、誰もが毎回びっくりするんです。
面白い
そんな変な日常でした。
面白いですね
いやでも僕もです。先生とこのエレベーターは、このミッドヒルズをほら透けて見えるじゃないですか、
はいはい、一応ガラスになってますもんね。
ガラスになってるから人がいるのが分かりますよね、うちなんかやっぱ完全密閉型ですから。
ガラスじゃないん
です、ね、人がいない前提で、乗り込もうとすると人が出てくる、おっ
びっくりしますよね。
お互いに驚いた後、おおこんばんはみたいな、
なるほどね、
ロレロレになりますね、はいはい、思わずね、あとはですね、島根のえみちゃんから、
はい、
主人公が仕事始めました、そのうち頼んで仕事のネタを書いてもらいますが、
はい、
この間はタイヤ、車のタイヤを、ね、付け外しするアルバイトで、うん、で痩せましたが、
はい、
肝臓に脂肪を蓄えるとパチンコ男は全然足りんって糖尿の薬を一つだけ飲み始め、あら、たっちゃん糖尿持ってるんですね、新しい仕事は体を使うので、今の時期から汗をかき病気には働くことがいいと思うので、うん、とりあえず安心しておりますが、
はい、
でね、なのにソフトクリームをたっぷりと容器に取って食っていた懲りない男だ、うん、ね、でもね、あのオチがいいんですよ、
はい、
夫婦2人にしかね、2人しかいない我が家には、うん、
はい、
ね、私にはあんたしかおらんのだけんねっていう、うん、気持ちが伝わる日が来るのかなっていうね、うん、大事な旦那様ということでございます ね、 ですね、いいですね、うん、こういうオチは ね、 ね、はい、
はい、
あとね、ペコちゃんがもっと面白いネタもいただいてました。
はい、ありがとうございます。
それからこれ多分初ところと思います。ともちゃんから、
はい。ありがとうございます。
もめんちゃんからもいただいてました。キーちゃんからも、
はい、
ギャンさんからも、コージくんもう一枚ありましたね。
はい、ありがとうございます。
モテツさんもう一枚ありました。
はい、
もう本当にたくさんのネタありました。あ、今日も新情報
だ。ありがとうございます。
あの、ちなみに言っておきますけど、はい、うちの弟のターボーなんて、はい、毎週10通ぐらいネタを書いてくるんです。結構面白いんですけど、身内なので毎週活躍されてる。この悲哀も分かってやってください。
はい、
はい、メールは info@infixweb.com、 インフォメーションの info@infixweb.com、 インフィクスは infixweb でございます、
はい、
たくさんのメール投稿お待ちいたしております。
待ってます。
じゃあここで一曲聴いてください、
はい、
これらのオープンライブでもやらせていただきました、長友情勢ソロアルバム今日お帰りの中から知らないお聴きください、うん。私長友情勢はクルナイスリー、そして大牟田の親善大使としても務めてまいりました。日本は今世界情勢の中で改革を進めていかなければなりません。皆様の生活を充実させるべく、日本で1000円、日本で1000円から、これを絶対の公約といたします。日本で1000円、日本で1000円、竹谷さおだけ。
ミュージシャンが立候補するとこれだから困るよね。
長友情勢、めくるめくないとドリーム日本。
日本を見直そう、ドリーム日本。ポンポンポンポンポン、ピーシーめくってなかったすいません、フォーマットをめくるの忘れてました。
はは、
一応台本はないんですけど、はい、タイトルぐらい書いてあるフォーマットだけはありますんでね
、はい
はい、日本の未来を語ろうというね、ドリームなんでも日本のコーナーでございます、
はい、
日本の未来を明るくしようとかですね、
はい、
日本文化や家庭地域の習慣、取り組み、日本の情勢などをね見直して、良い毎日良い日本を作ろうというコーナーでございます。
日本の情勢
でございます。はい。というわけで、インフィックス長友情勢と、はい、音楽講師、バウンディドップミュージック代表、エメット山崎とで、
エメットです。
はい。二、はい、人でお送りしております。
はい、
まあ、ね、また地元大牟田の話になるんですけども、はい、まあ、100周年迎えたということでね、
はい、
この夏にも大牟田イベントあるんですけれども、うん、まあ、明治時代初期にね、国内最大の炭鉱として発展を遂げた三池炭鉱において、うん、最大規模だった建鉱としてね、その櫓、
はい、
立坑櫓が、レンガ造りの関連施設、当時の姿そのままに残っており、うん、観光地として多くの人を呼び込んでいる、うん、ね、明治日本の産業革命遺産として、世界文化遺産にも登録され、より注目度を増しました、 子供向けのアトラクションこそないものの、小学校高学年以上の家族構成であれば社会科見学として見応えのある施設であることは間違いありません。
なるほどね。
明治から昭和にかけて日本の産業を、支えてきた、国内最大の炭鉱跡、もう機械や構造物が比較的良好な状態で保存されている、そうなんですよ。昔使ってたそのね、あの石炭を巻き上げてた櫓とか、その機械とか、地下に降り、ね、地下何百メートルも降りていきますけど、そのエレベーター跡とかがまんま残ってるんですよね。
すごいですよね。
はい。
世界遺産っていう番組が あって、まあ、TBS であって、でそこでそのちょうどね三池炭鉱の部分がこう、ピックアップされて見た時にその炭鉱の、このエレベーターですか、上から石を落としてカチャンとかでやってたんですけど、うわ深っと思って
やってんかい中、それよかったやろか
ち
子供の遊びんごだね。
ちゃんとその鉄のなんですか網網みたいなのが貼ってあって、その落ちないようにはなってるんですけど、そこからこうちっちゃい石をね下へ落としてコツン、
いい産業遺産が残ってますから、ぜひ生で見ていただきたい。ルローニケンシンのね、実写の映画の撮影で
使われたんですね。
佐藤健がね、やってきたりとかありましたし、大牟田自体をね、昭和とか明治の、名残残してるんで、そのまま映画のロケ地でね、使ってもらおうとかっていうね、運動もありますし、車で移動してるとね、のどかな景色の中に突如として現れるそのレンガ造りの一角とか、明治時代に作られた、港なんかは迫力満点で出迎えてくれますよ。さらに周辺グルメも充実してるんでね、はい、ぜひねいらしてくださいということなんですけど、その大牟田のねゆきさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
大牟田川の夕暮れ、大牟田の夕日は本当に日本屈指です、僕はもう日本一だと思ってますけどね、その有明海に注ぐ大牟田川、昔は七色川、油川、燃える川などと言われた大牟田の中心を流れる川、今は散策コースとして親しまれています。この自然を再び壊さないように、未来へ良い遺産を残していきたいですねっていうことなんですけど、そうなんですよ。もう子供の頃は工場からの排水が流れてきてるもんでもう臭くて臭くて、もう鼻つまんでじゃないと川を渡れんのですよ、橋を。そんぐらい臭くて、七色川というのは一日工場の排水で七色に朝は青だったって。
ああ、そうか、時間帯によって色が変わるわけですね。
昼はピンクだったとかですね、午後は赤だったとかも、とか、タバコくわえた人がポイって、タバコの吸い殻を川に投げ込んだら、油が流れてるもんで、バーッと川が燃えたりとかですね。
燃えちゃうんですね。
油川とかいろいろありましたけど、そんなのも全部改良して、全部港とかも綺麗にしてね、今はもう本当に燃える夕日というね、表現もされるぐらい綺麗な場所なので、来ていただければとね、思いますけれども、これは匿名希望さんが入ってきましたね。
はい、ありがとうございます。
匿名希望でお願いします。
はい、
聞いてください。私は人生のテーマの一つとして、愛というものについていつも深く考えているんですが、愛にもいろいろあり、家族愛、親子愛、兄弟愛、男女の愛、友情における愛、そういうものを、難しく考えているうちにいつの間にか心まで壊してしまいました。気がついたら人間不信になり、人に対してカビを作るようになっていました。そんな時ある人からこんな助言をもらいました。いつもマイナス思考にばかり考えてるけど自分の良いところって知ってる？と聞かれ、いやわからないと言うと、あんた下手すぎるぐらいまっすぐな性格なんだよと言われ、それがゆえに深く傷ついたり、対人関係に臆病になっているけど、あなたなりに、なりたいのは、自分に自信を持っ、あなたに足りないのは、自分に自信を持っていないことだよね。なぜもっと自分に自信を持たないのかと言われました。心のトラウマを改善するって難しいですねっていう。
そうですね。やっぱその、結構ね、その愛っていうことってすごい難しいじゃないですか。
はい。
で、愛ってでも感じることしかできないんですよね。
ね、
形がないので。
目に見えないですからね。音楽とかと一緒でね。本当に形にはね、表せないもんなんで。
そうなんです。ただ、その、自分がその愛を感じることっていうのは意外と簡単なんですよね。やっぱその人から受ける愛っていうのは気づかないだけでいっぱい恩恵を受けてるんですよね。 それを、当たり前のように受け止めてしまってる部分っていうのがすごいあるんですけれども。
ああ、ついつい当たり前っていうふうにね。
でもそれって無償の愛なんですよね。
はい。
それを感じることができるかどうかな、と思いますよね。
はい。うん。ぜひその愛をね、感じるこう感度を良くしていただいて。
そうですね。
ね、それと自分をそんなに卑下することないじゃないですか。
はい。
みんな人間って何かの役割があって、必ず役目があってやっぱ生まれてきたって言われるものですから、ねえ、その人はその人にしかできないこと、
そ
してなりのと、特別な、意味があって生まれてるもんだと思うんでね、はい、自分の生きる意味とか意義とか、はい、そういうものもね、しっかり見つめ直してね、はい。インフィクスの歌でそんなことをね、いっぱい歌ってますけど、それはやっぱ結局自分にできてないから歌にするんですよね。
ねえ、まあでも日々ね、精進するじゃないんですけれども、なんかね、いろんなことを勉強しながら、
はい、
なんかね、成長できたらいいなってやっぱ思いますよね。
ねえ、自分がやっぱ弱いなと思う時にね、強くなりたいっていう歌を作ったりとかね、自分が挫折しそうになった時に、立ち上がれる歌を作ったりとか、
はい、
まあよくね、インフィクスはね、若い頃からもう人生を歌うバンドとかね、
はい、
説教バンドとかいろいろ呼ばれてきましたけど、はい、本当にそういう意味でね、人生のやっぱ応援歌を作ろうっていうのがやっぱインフィクスの一つのテーマだったと思うんでね、
はい、
そういう時
は
たまにね、我々インフィクスの曲なんかもね、聴いていただいたり、
はい、
まああとは音楽、好きな音楽とかね、コンサートに出かけるとか、映画見てみるとかね、
はい、
本を読んでみるとか、
はい、
自分にない知識を得るとかね、そういうことも大事だと思うのでね、
はい、
ぜひそのトラウマから脱出して、僕もトラウマあります、やっぱり、
はい。
なかなかね、ミュージシャン目指してるとか言ってもね、どいなかじゃやっぱみんな支持してくれないわけじゃないですか。本当にわずかな人しか。
はい、
ね。まあそんな中でね、自分、信じるのはもう自分しかないですからね、
はい。
ミュージシャンになるんだっていうもう自分の思いしかないですから、
はい、
もうそれを支えに頑張ってきましたけど、とりあえずね、こうやって50過ぎてもまだね、歌ってるやつもいるんだみたいなところでね、うん、はい。先生が言うようにやっぱね、物事は前向きに捉えて、
はい。
はい。
ね、本当に自分次第なんですよね。その自分がこうなありたいとかこう思いたいっていう思いを思えばいいんですよ、
うん、
本当にいろいろなんかこう周りから影響を受けたりとかするんですけど、でも結局自分の思いっていうか考えてることっていうのが全て自分に反映されてくるので、
はい、
本当に楽しく毎日明るく生きる、
ね
ようにすると明るいんですよ。
ね。
はい。楽しいんですよ。
うん。人生捉え方次第、
ね。いや、もう本当にね、なるようにしかなりません。
ね。
はい。
明日のこともわからない我々で人間ですからね、はい、本当にね。
楽しくいきましょう。
はい。
はい。
こういうね、日本の未来を語ろうとかね、自分のことでも結構でございます。はい、info@infixweb.com。info@infixweb.com。ドリーム日本のコーナーにね、皆さんからたくさんのメールお待ちいたしております。
待ってます。未来事件も
待たせたね。長友城西の事件簿許さんぞ。こちら110番です。ということでね、いろんな事件が、起こっておりますけれどもね、
はい、
世の中も、
うん、
大牟田はまずどんな事件があったんでしょうか、
はい、
殺伐とした世の中でございますんでね、
はい、
これは事件だとかね、これ許さんぞというね、出来事がたくさんあると思いますけれども、
はい、
我が町大牟田ではね、最も読まれている新聞の一つ、有明新報。
有明新報。
もうこちらね、110番なんですけど、ムツゴロウというコーナーもあるんですけど、それは記者の方がコラムを書いてくださるんですけど、もうそこに僕のライブレポートとか、鍵かけロックの歌に込めた思いとか、本当に短文なんですけど、もう新聞記者じゃないと書けない、もう本当にインフィクスにこう愛情を持った記事を、
すごい。
何にも言わずにポソッと書いてくださって、
うわ嬉しいですね。
めっちゃくちゃ嬉しかったです。もう本当に
愛されてますね。
もう本当に応援していただいて、嬉しいな、なんかね、思いました。なんか多くの人にね、そういう気持ちを、
はい、
なんか伝えてね、こう読んでいただければ嬉しいなとね、
はい、
思ったりしますけれども、
はい、
大牟田で起こった事件。大正町でタクシーが路上に駐車し、運転手が中で寝ています。
あら、
購買室を移動させる。だってタクシーの運転手さんなんて休憩したいっすね、たまには ね、
ね、休憩する、まあ、場所にもよりますけどね。
場所もよりますけどね、まあね、まあ、休憩もしたいだろうなとか思ってね、はい、それも通行されてびっくりしたでしょうね、多分ね。
まあでも運転の仕事ってやっぱその眠い状態でそのまま走り続けるとやっぱ危ないんで、
ねね、事故につながりますからね、やっぱもう休んだ方がね、
はい、
正解
です。
はい、それから末広町で、
はい、
インターホンのカメラに不審な男が映っています。
おっ
と、おっと、
うん、
購買出動、
はい、
不審者なし。
あら、
街灯の影の模様。
街灯の影を不審者と思ったんですね。
あ、誰かいるって思ったら、
まあ、影。
影だった。
よかった。
影でよかった。本当にね。
はい。
とある日。
はい。
見出しがすごいです。
うん。
墓地に写真や骨壺っていうやつで。山川町の墓地に写真や骨壺などが落ちています。
落ちて
る公園室を取得物処理っていう、
はい、
骨壺を収められてるもんなんですけど、なんで出てたんでしょうね。
これはあのもしかするとお墓を持ってない人が置いてった可能性ありますよね。
なるほどね、置いていったりとか、墓荒らしですかね。
墓荒らしにしてはまあ荒らされてない、逆に物が増えてるわけです
よ
ね。ねえ、
いや、どうしちゃったんでしょうね。そっちの墓掘り返してね、ほじくり返して、骨壺とか出したくないですもんね。
出したくない
です
もんね。
もう、で、も
う、いや、何がしたかったんでしょうね。
墓地にお墓があるのは当たり前ですけど、はい、もろに骨壺があったら嫌っすよね、それで。
ちょっと嫌ですね。
それやっぱドン引きしますね。
はい、
それから、沖田町で、
はい、
タンスの中に入れていた現金がなくなりました。交番室の、
はい、
保管場所を勘違いしていたって。
もしもーし、もしも
し、確認してから出ません
って。ほんとにね、警察もいい迷惑ですよね、ほんと
に。ねえ、バッテン先生、やっぱもう最近はほら、もう銀行にね、
はい、
預金しても 0.001% ぐらいしか、
ほんとに。
ねえ、利息もつかないんで、もうだったらもうタンス預金の方がいいやと思って。
安心ですよね。
ねえ、ということで家にあのお金現金を貯めてる人が多いですけど、
はい、
そうなると喜ぶのが泥棒さんですから、だから皆さんワンドア通録なんですよ。
はい、
ね、心配ならば、
心配ならば本当に鍵かけろ、
鍵かけろ、
はい、
我が家の戸締まり
大丈夫かな。
ですからね、
はい、
ぜひ鍵かけろっこを聞いて、はい、家の戸締まりをしっかりしていただきたいと思いますが、
はい、
久富の、公園駐車場で、
はい、
車の警報器が鳴っています。
おった、
公園出動。
はい、
車ではなく、
ええ、
多目的トイレの警報器が鳴っていた模様。
多目的トイレ付近
を操作するもなく異常なく打ち切り、う
ん、あら、
あー、そうですね、多目的トイレは、
ええ、
やっぱ緊急の場合に備えてね、
ええ、
あの緊急ボタンがありますもんね、
はいはい、
回転灯がついてたりね、
はい、
それが鳴ってるのを車がの、
そう、あー、そうか、似たような音なんでしょうか
ね。ね、うん、ギギギギギ、なんかそういう音でなんか間違えたんでしょうね。
ね、誰かボーン当たったんでしょうかね。
ね、とりあえずまあでもあの何事もなくてよかったですね、本当にね。
はい、
上宮永の、
はい、
保養施設で、
うん、
見知らぬ、まあ、温泉施設かなんかでしょうね、
はい、
見知らぬ男から殴られました。
殴られた
刑事カパと交番室の、
はい、
男は逃走、捜査中という。
殴られた
いきなり見知らぬやつから殴られたら腹立ちますよね、これね。
腹立ちますよね、
本当に。
びっくりですね、ですね、
びっくり、うん、
ね、何の目的があったの、
何があって殴られたんでしょう ね、
ね
この前後の脈絡も知りたいなと思いますけどね、はい、それから、
はい、
吉野町で何者かが自宅のインターホンを鳴らしています。
ピンポン、
交番室の、
うん、
酒に酔った男が家が分からずにただ鳴らしていた方法っていう、も
う家帰ったぞ、ピンポン、ピンポン、誰あんたみたいな、そんな感じですね。
もう本当に、そう、もう大迷惑です、
迷惑だ。
ちょっと次に行きたいですけど、もう一個だけ、
はい、
あの通り町のコインランドリーで、
はい、
ドアが開かなくなり、閉じ込められました。交番室の営業時間が終了し、自動でコインランドリー施錠された模様。
なるほど。
開店時間まで待つとのこと。
うわー、大変。これね。
開かないので、ね、鍵が開く開店時間までもう俺待っときますっていう。
ね、珍しいですね。でもね、そういう自動で鍵がかかるね。
ね、自動で施錠されるとこもあるね。先週のあのね、あの、オートロックでね、閉じ
締め出される
じゃないですけど、
パンツとね、
はい、私
です、ね、シーツを体に巻いてね、はい、受付フロントまで行ってね、大変でしたね、うん、
シーツがなかったら大変でした、本当に、
ね、はい、
じゃあ皆さんがいただいた、
はい、
投稿を来ていただきますが、
はい、
さくちゃんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
昨今非常に風が強い日が多いですが、
はい、
今日、強風で、うちのポストが飛んでいった。幸い、
ポストが飛んでった、
郵便物を取った後でよかった。
ポスト飛んでっちゃった。なんかね、締め付けが弱かったのか、よっぽど風がすごかったのか、
ね、ポストがもう老朽化したのか、いろいろありますけどね。
すごい、それ飛んでっちゃったんですね。
あ、でも最近うちの、マンションの駐輪場とかでも自転車がバタバタ倒れるぐらいね、あの風が強い日が、
はいはい、
本当に増えたなっていうのは感じますね。
うちのマンションもっとすごいですよ。 あの何にも干してない物干し竿が風で落ちるんですよ。
これなんでですか？
風ですよ。
あ、風で物干し竿が。
物干し竿が何も干してないんですよ。
あ、洗濯物が干してるわけでもなく。
何も干してない物干し竿が風で飛ばされるんですよ。
うわ、
すごくないですか？
すごいです。
なんかね、ビューンって風の音するなと思ったら、外でカランカランカラン、何の音と思ってガラッて開けたら物干し竿が下に落ちてた。
ね、ミッドヒルズね、この MTM スタジオ38階にありますから、
まあ、下
に
そうですね、う
ん、下に落ちたらえらいことじゃないですか、先生、本当に、
はい、
ね、物干しさんも狂気ですからね、
はい、危ないです。
それから、はい、横浜のたまちゃんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
ドキッとしました。コインランドリーの洗濯機の中から、はいはい、謎のネジが出てきました。
うわ、危な、
機械の部品が外れたのかと、うん、洗濯機を覗き込み、はい、隣の洗濯機と見比べても何も分からず、はい、うんうん、管理会社に問い合わせてわざわざ、問い合わせたところ、
えらい、
そんなネジは、管のネジは、前のお客さんのポケットに入っていたものではないかということでした、
はいはいはい、
今、その洗濯機が回るのを見ながらメールしています、
あ、なるほどね、
とりあえず爆発はしていません
ね。怖いですよね。
そう、
ネジがカランカランカランってね、
押してたらね、
怖いですよ、怖いですよ、う
ん、なんかね、洗濯物が巻き込まれて、ほら傷がついて破れたりする場合もあるじゃないですか、
ね、やっぱでも爆発怖いですもんね。
怖いです、怖いです。
乾燥機とかね、はい、本当危ないですもん。中で火がね燃えてるわけですからね。
そう、ガスとか電気とか使ってるやつ危ないですから ね、やっぱ本当に気をつけないとね、
はい、いきなりドカーン、ね、怖い怖い。
それからリュウママからもいただいてました、
はい、ありがとうございます。
夜家に帰り、玄関の電気をつけたままで、家の中の電気を消した時、
はい、
玄関の中側に、今はカーテンをつけていないカーテンレールがあって、そのシルエットが太めに入った、いつもは見ないカーテンレール、そしたらカーテンレールに5センチくらいの虫がくっついている。急いで慌てて電気をつけたら、
はい、
カーテンを下げるリング状のものがたまたま4つだけくっついて下がってるのを虫がついていると勘違いしてびっくり。
あ、なるほどね、はいはいはいはい、
カーテンレールのリングにびっくりしたと。
あ、イモムシとかに勘違いするかもしれないですね。
山が近く、いろんな虫がいるから、うんうん、毎日ビクビクですっていう。
いや、怖いですね。
引っ越すまでつきまといますね、
はい、
あとね、宮城の牛タンはっちゃんでしょ、
これ面白いです。
元花屋の看板娘のひろんちゃんから、
ありがとうございます。
のんちゃんが免許取ったというネタ、これも面白かったな、
はい、
元池さんのネタ、読み違いのネタ、は
い、
そしてほらほら、うちのターボ、
ラジオネ
タ、
ターボありがとうございます。
ハッシーさん、
あ、
皆さん、またこれはね、事件だとか許さんぞというね、出来事ありましたらば、はい、事件簿、こちら110番のコーナーまでね、はい、たくさんのメールをお待ちいたしております。長友先生も壊れておりますが、
はい、
しずしずと、奇境会の中から大地の祈りが流れてまいりました、今週のくるだいもお別れの時間がやってまいりました、
はい、
今週もね、なるべく、皆さんからいただいたね、はい、楽しいメールを厳選して読ませていただきました、
はい、
この番組はね、もうご承知の通り、くるだいは皆様からのお便りメール投稿であくまでも構成された番組でございます、
はい、
もう日常のね、何でもいい出来事見つけたらね、すぐ、メモして、番組に送ってください。ガバヤカ通信そしてね、日本よくしていこうとか、自分の地域見直そうとかですね、今自分はこんなこと考えてるとかね、本当にあの、今これから先、あの、日本のことを真剣に考えていかないと、
はい、
ね、もうどんどんあの国自体がね、うん、疲弊しておかしくなっていってますし、
はい、
ね、過疎問題とかいろんな問題もありますから、ぜひね、いろんなことを考えてドリーム日本を送っていただければと思います、
はい、
そしてこれは事件だとかですね、許せない奴がいるとかですね、うん、いう出来事がありましたら、空内事件簿などなど、各コーナーへの投稿、番組へのお便り、感想、ネタなど、メールはすべてこちらまで送ってください。インフォメーションのインフォアットマークインフィクスウェブドットコム、インフォアットマークインフィクスウェブドットコムです。たまに出る情勢エメット自腹のサイン入り、来るないあんたが大元大賞商品ゲットを目指して頑張ってください。
はい、
情報ジャーボーグッズもついてまいります。山棒グッズも。
情報見てみたい。
はい、はい、また番組の情報はインフィクスのホームページご覧くださいませ。情勢のブログや、ネット SNS 告知なども、放送の様子などもね、アップしてますので、ぜひ、ご覧ください。これから6月4日、葛西臨海 会公演で、警察との合同イベントチームに、チームロッキーとして出演も決まっておりますんでね、
はい、
6月4日日曜日はもう葛西臨海公園自体がねすごい楽しめる公園なんでね、
はい、
水族館なんかもあったりね、はい、観覧車あったりもしますので、
はい、
よかったらぜひね、ファミリーで遊びに来ていただければと思います、
うん、
入場無料でございます、
はい、
午後からのイベントなんでね、
はい、
多分お昼1時過ぎぐらいから、登場すると思います、
はい、ここから5分です。
はい、本当ですか。
近いですよ、めちゃめちゃ。
なるほどね、
はい、
それからね、防犯ソング「かけかけロック」の歌もね、頑張っておりますんで、
はい、
ぜひともね CD も Amazon の方で好評発売中でございます。ぜひとも、かけかけロックの歌 CD もね聴いて、そして、PV もね、公開されてますので、振り付けも覚えてライブで一緒にね、歌って踊ってくれたら嬉しいなと思っております、
はい、
有線放送や、ラジオ各局にも、オンエア中でございますんで、ぜひリクエストの方もよろしくお願いします。
お願いします、
CD 聴き会にも有線にも入っておりますんでね、
はい、
こちらの方もリクエストもよろしくお願いいたします。
はい、
インフィックス長友情勢のめくるめくナイト、この番組は東京は江戸川区ミッドヒルズ MTM スタジオから、千葉上総 FM 有明沿岸地域 FM 担当、東北は喜多方シティ FM を通して皆様に笑顔と希望と1週間の元気パワーをお届けしました、
うん、
お相手はインフィックスボーカル長友情勢と
マウンテントップミュージックエメット山崎が
お届けしました。最後はいい曲でお別れしたいと思います、はい、これはね1987年の曲なんですけどもね、はい、アメリカカナダで1位となった曲ですね。
お
ーハートでアロー ン、
やった
ー、また来週この時間まで、さよなら。
Now you're listening Infix 情勢長友めくるめく Night Great music, fun talk. Please send us email your comments and thoughts. Stay with us, don't go away.